最終回問題。どうも、サンキュー達夫です。ごきげんよう。新番組始まって忙しい時期かと思いますけど、今日は最終回問題について考えたいと思います。アニメのね。この話、実はちょっと遡ること数年前、一つトピックとして上がっていたんですけれども、それは私のおたとも、おたともっていうのは恥ずかしいですけど、盟友であります、ユニゾンスクエアガーデンの田淵智也くんと、作曲家の田代智和さん、ハレハレ愉快の。まあ、今は畑明さんとか、クロスさんと4人で9メガヘルツっていう音楽プロデュースユニットで活動してますけれども、その前ですね。タッチレディオというレディオを2人でやってるんですよ。田淵くんと田代さんと。まあ、僕も幽霊部員として実はレギュラーなんですけど、で、このタッチレディオでですね、最終回問題、ラブライブのちょうど最終回があった時に、あの最終回どうだったんだっていう人と、いやいや、あれで大丈夫でしょうとか、あ、続いてくれてほっとしたなんていう人たちの意見があり、それについて田淵くんが、タッチレディオ内で最終回問題について触れたと。で、それについて僕もコメントしたというところなんで、まずはその音源を聞いていただきたいと思います。どうぞ。
熱量と文字数。
感じのお話なんですが、すげえ面白いなと思ってずっと見てたんですけど、はい、最終回がねありまして、アイドルグループの、3年生、高校3年生が卒業のシーズンで、その卒業の話なんですけど、まあいろいろ、まあ卒業の話でわーってやった、一番最後のシーンでなんか誰かの携帯が鳴って、大変大変とか言って、でとりあえず部室に行かなきゃとか言って、部室にピャーってみんなで走ってって、もうあの卒業するっつって、あの3年生の人ももう校門またいで、もうこっからもう去るのかなみたいな感じだったんですけど、うん、大変大変とか言ってみんなあの学校に戻って、うん、で終わり、
はい、
だったんです、うん。まあ、その後まあちょっと学校ライブシーンがあったので、それはなんかその携帯のメールが鳴った結末なのかどうか、ちょっとこれは定かではないんですけど、うん、その後にですね、全部終わった後にドーン、劇場版決定って出た時に、これ、はい、僕本当に大好きだし、もう今でも曲全部買ってるし、うん、大好きなんですけど、正直ちょっとがっかりしたんですよ、
はい、バックトゥーザフューチャー2を見た時の気分だな。
あ、終わらないんだみたいなあ、今度は過去に戻るんだみたいなね、はい、3の、 あのその感じがすごいイラッとしたんですよ、はい。でまあ、これはまあ消費者それぞれまあ考えがあるからそれは認めてほしいんですが、うん、この後ですね、2ちゃんの感想をまとめするみたいなのに行った時に、はい、続編最高、やった終わらない、うん、最高の最終回だったな、でみんなでこう、まあ、輪を組んでもうそれが盛り上がってるのを見た時に、あ、俺もうアニメオタクじゃないんだなと思って、うん、ものすごい距離を感じて、それはいい最終回だったのは分かりますよ、はいはい、分かるけど、これが圧倒的大多数というのは最終回ってそんなものだっけと思って、やっぱりあの最終回でがっかりした人って未だにそんなに会ってない、一人いたんですけど、なんかそっか俺少数派かって思って、
何にがっかりしたの？
終わらないということですね。僕はね、終わりが見たかったんです。
最終回なのに最終回じゃない。
で、僕は正直ですね、その主人公のほのかちゃんっていう、うん、まあ、この後3年生になる2年生の子がいるんですけど、はい、その子の OL 時代の OL になった話みたいなので、まあ、その子の、まあ、よく言うセリフで、今日もパンがうまいっていう言葉があるんですけど、はい、OL になって朝食のシーンですよ、はい、でパンを一口食べて、今日もパンが美味しいわって言って、はい、フィンとかだと俺最高の最終回、
はいはいはい、
ああそうか、こうなったかっ っていう、この最終回を待ち望んでるやつがどうやらいないっていうのを痛感したんですね。
なるほど。
で、あのね、そうだ、じゃあ劇場版決定は別にいいんです。でもそれは2期の最終回は最終回としてやって、でそれの、前日談みたいな感じで劇場版とか、はいはい、まあ、それこそ総まとめとかでもいいですよ、うんうん、あの昔天元突破グレンラガンみたいなのが総まとめで全部そう、はい、作画書き直しみたいなので、うんうん、あのまとめみたいな劇場版やりましたけど、それ最高だったんですよ。だからそれはテレビアニメがテレビアニメで最終回で終わってたんです、ちゃんと。まあ、理想の最終回が僕の中である中で、うん、そうじゃない最終回を喜んでる人があまりに多いなと思った時に、果たしてみんな最終回というものをどう捉えているのかと、どんどん続いていく続編ものに対して、はい、みんなどう思っているんだろうということをちょっと思いまして、うん、そしてもう一つですね、はい、私が非常にこう、はい、信頼をしているこう 評論家じゃねえよ、はい、サンキュー達夫さん、はい、東京ポッド局とか、うんうん、熱量と文字集一緒にイベントもやりましたね、うん、今本当、今朝の番組に出てるよね、うん、これちょっと達夫さんに対してはウォーキングデッドではなくて、はい、まあ、ラブライブについてちょっと話を伺いました、うん、この後どうなるの、これはブスに行ってのお楽しみ劇場版バーンっていうものについて、はい、どうですかで、これ複雑な気持ちですが、そこまでの展開まで含めて作り手の意識の表れだと思うので、そういう方法を取ったんだなというところまでを含めて作品を味わうようにしています。
なるほど。
で、複雑なのはマネタイズという観点からもテレビ版を無料で放送しているのだから、せめて劇場版に来てお金を落としてってのも分かるので一概に否定はできません。
おー、
はい、うん、なるほど。とはいええテレビ版の一番見たいその後を劇場版でやるのはえげつないだろうという気持ちが同居しているのは確かであると、
はい、
最初から分母を絞り込んだ上での劇場版を展開したいということであれば、タマコラブストーリーとか、劇場版世界一初恋のようにスピンオフ化するとか、シュタインズゲートのようにテレビ版でしっかりとカタルシスを得られるラストを用意しつつ、さらにファンが喜べるストーリーが別途あるという形であるべきです。とはいえラブライブには、お話とは別のキャラ萌えという観点からも十分楽しませてもらったと。だからこれに関してはもう2クールやってくれたし、もしかしたら丁寧に脚本書きすぎてテレビ本編に収まらなかったわ、えへみたいなことなのかなと思うようにして冷静に見守りたいと思います。劇場版で納得させてくれなかったら怒りますと。
なるほど。
で、もう一個ちょっと質問させていただいたんですが、その新井君と一緒ですね、大好きな作品に最終回を迎えてほしいか、できれば終わらないでほしいか、はい、でこれは作品の内容によって違いますと、うん、でその1、作品に明確なプロットやその世界での目標がある場合、
はい、
この場合は最終回以降何もしないでほしい、やるにしても誰しもが納得できるプロットを用意してほしい、
うん、
でその2、空気系の場合、ちょっといろんな専門用語が出てるので後で説明します、はい、大きなプロットがなく人間関係とその変化がメインの作品は永遠に続いてほしい、マリア様が見てるとか、のんのん日和とか、男子高校生の日常とか、日常とか、ラキスタとか、
はい、
2年に1回ワンクールぐらいのペースでいいので、見たいと、はい、これ僕と達夫さん非常に両方とも好きな作品なんですが、うん、アリアという作品、僕大漫画も大好きで、天野梢先生という方が書いた漫画でアニメも非常にいい作品だったんですが、これは空気系のアニメではないと、あの作品は、最終回というのがちゃんとある、それを目標に話が進んでるっていう明確なタスクもあったので、これは最後までプロットを描き切った傑作であると。だからこれは、永遠に見たいものではないと、でこれは僕全く達夫さんの同意見でございます。で、要は何が言いたいかというと、早い話、可愛い女の子たちが、見たいってことなんだけど、終わりがあるから可愛いのと、終わりなんてない可愛いの2つがあるよって話だと思います。
なるほど、なるほど。
ご丁寧な話をいただきました。
はい、聞いていただきました。これが、放送された、配信されたのが2014年ですね。ラブライブの2期目の最終回が2014年の6月とか7月頭ぐらいだったと思うんで、それくらいの時に収録したはずなんですけれども、それからもう1年半以上経ってます。ラブライブの劇場版、もう最高の出来でございました。ありがとうございますという言葉しかありません。去年は、そのままね、紅白にも出たりとかして、すごい盛り上がりを見せてますし、まあ、未だにシリーズとしてはね、ラブライブ、まだ継続中というところもありますけれども、ただやっぱこの問題が、訴えかけるものというか、議論をすることっていうのはとても大事なことだと思いまして、 で、つい先日ですね、全く別の、国さんからですね、やっぱり最終回について喋りたいという話がありました。そして新たに最終回問題、こちらの方で語りましたので、結論は見えません。結論は見えないんですけど、みんなどういう最終回欲しいっていう、ちょっとそういった議論の論点だけを一応、提案するというような配信になりますので、ちょっと考えるきっかけにでもしていただければと思います。お考えがあれば、netsumoji@gmail.com までメールいただければと思います。聞いてください。どうぞ。
熱文字。
こんばんは、国拓也です。
サンキュー、ダゾーです。
はい。
国さんのコラムということ
で。ああ、コラムっていうことですか。はい。はい、コラムなんでね、バッサリというか、なんか、もやもやとしてるものをちょっと考えて、いろいろな編集長や。
考えるきっかけに
ね。ちょっといろいろな意見もいただきつつ、もうちょっとまとめられればなと思ってるんですけど、僕今回ちょっと考えている、まあ前から考えているので、ちょっとあれなんですけど、最終回について、うん、もうちょっと真剣に考えなきゃいけないかなと思ってるんですよ。
アニメの最終回？
アニメの最終回。
例えばどんなことなんでしょう？
で、毎回このちょいちょい最終回を迎えるにあたって思ったりするのはですね、うんうん、僕一番思ってるのはだから、ハッピーエンドってこれでいいのかなっていうのがちょっとあったんですよ。
うん、
で今数がいっぱいあるので、うん、まあどうしても半年一年周期でどうも流行り廃りというか、うん、まあその流れもあるんですけど、うん、なんか昔の、それこそガンダムの時代とかで言うと、うん、ちょっと話が重くなってくると、いろいろあってそれを乗り越えていくとか、うん、もう完全になんか全て終わってしまったみたいな形で、うん、物語というかその世界そのものが終焉するっていう感じだったんですよね、
う
ん、イメージとしては。
ガンダムはそうですよね、普通に戦いを終わって、まあ、そして戦争が終わったっていう話ですよ、ね。はい、
で、まあ、イデオンとかも、まあ、富野監督 の、 その創作者としてのあれがある、思考があるんでしょうけど、え、これで終わってしまうのっていうか、その物語が尻切れトンボというよりはなんかもうバンと終わって、もうすべて終わってしまったっていう、その意味でのカタルシスを得られて僕は大変面白かったんですよ。それがやっぱりニュアンスが特に90年代はやっぱエヴァンゲリオンが出てきた後あたりからその最終回というものの質が、そのまず物語としての最終回の質と、商品構造としての最終回の役割っていうのが、やはり明らかに変わってきてる。と思うんですね。
具体的に言うとどういうことな
の？それまずだから物語の変質としては、うん、そのいろいろありました、陰惨なこともありました、うん、でそれを踏み越えて前へ進んでいくというよりも、うん、特に2000年代後期になってくると、
まあ、だから物語を完結
させる、そう、完結させる、完結してるんですけど、それを踏まえて新しい時代よっていうことでもなくてですね、うん、これはこれで大変だったけども、違う世界ではふもふもしている世界があるから安心ですよ、僕たちはそっちに行きました、いや辛い話は別の次元のお話でした、うん、から見てる人安心してくださいというような最終回も増えてきたように感じたんですね。
例えばちょっと具体的に教えてもらえます
。僕ね、特に思ったのがダーカーザンブラックってあったじゃないですか、うん、最初のものと後期のものがあって、その最終回の違いっていうのが端的に出たなと、その後期の方の流星の双子なんですよ、うん、
はいはいはい、
で主人公はまあ大人の男で、まあ、いわゆる殺し屋みたいな男が、まあ、いろんな荒事をくぐり抜けていって、まあ、裏の組織もあってってだったんですけど、流星の双子はそれに子供が絡んでくる、子供というか少女ですね、うん、特殊な能力を持っている少女が絡んできて、まあ、戦いの中で自分とは何かっていうのを、うん、まあ、その力っていうのは何なのかっていうのを発見していってたどり着くわけですよ、うん、で、まあ、全員がのすごい力を得るために何か巻き込まれてたっていうのが分かるんですけど、うん、そこでまあ方々あって、もう話としては悲しい結末っちゃ悲しい結末なんですよね、うん、その主人公の男も前期で自分のパートナーだった女の子の亡骸というか、どうもかどわかされてるらしいので、その子を助けたいっていうのを動いてたっていうのがわかるんですけど、はい、だからまあ陰惨といえば陰惨じゃないですか、でどうなんのかなと思ったら、
平行世界の地球があって最終回ですよ、
はい、
でそこにそのメインのあのライフルが胸から出てくる力を持った少女はそっちに行ってあの生活をしていますと。だから、うん、もしくは逆の計算でそのなんでしょう、陰惨なそのこの荒事をやっていた世界に今まで僕たちがあの視聴者として見ていたお話は平行世界のお話のことであって、うん、安心して生活している地球もあったんですという設定だったんですね。でその地球が離れていって、まあ、最終回終わると、うん、だある意味その何でしょうね、普通の生活をして普通の女子高生、あの高校生の女の子でしたから、高校生の女の子がお父さんとお母さんと朝ご飯を食べてっていうような毎日を送っている世界もあるんです、うん、あったんです、うん、っていう何でしょうね、その担保をしてるんですね、
はいはい、
最終回で
ちょっと安心してください。
そうなんですよ、だそれを僕は、いや僕見ててもキャラクターに辛い思いはしてほしくないんで、うん、ほっとした部分はあるんですけど、ドラマとしてこれハッピーエンドって考えていいのかな、まあ、ある意味仏教で言うと天国があるんで、
はい、
そこはもうみんな仲良くやってるから安心してくれと、今辛いかもしれないけどっていう描き方なんですよ。で
それを極楽浄土が、
うん、そうなんですよ、うん、でそれをやってしまうと、いやでも実際にあったところをその死を乗り越えて生きていくっていう人間の崇高さ、うん、辛いんですけどね、それもあるはずじゃないです か、うん、だからそこをなんかある意味今の言葉で言うとストレスだから、
そこで完結させない、
うん、いや別の世界線とか時間軸で違う世界があってというような、それをね SF 的に量子力学でなんかあるってのは分かってますからとかって言われても、いやそれは分かるんです、うん、分かるんですけど、これ
じゃあむしろその苦しい、
うん、っていうのが嘘だったってなっちゃうんじゃないんでしょうかっていう危惧もあってたんですよね。
でもう一つビジネスとしての最終回というのはどう、はい、
それであのやっぱりその日常系っていうアニメもいっぱい出てくるわけじゃないですか、はい、そうすると毎日が続いてるわけですよ、うん、そうすると究極的なところで言うと 学園ドラマで言うと最終回ってやっぱあの卒業、
うん、
卒業式ってことですね、うん、小学校中学校高校、うん、大学までは行かないだろうけどもっていう感じなんですけど、うん、その商売としてじゃあそうすると卒業式をやってしまうと商品終わってしまうわけですよ、うん、続きはもう打てないっていう風になると、はいはい、最終回なんだけどこの話というかここはもうずっと続きますということで、うん、終わってない、うん、でもしくは終わってないんだからこれ最終本当の最終回は劇場でね、うん、とか DVD でね、うん、っていうのも今増えてるとは思うんですよ。だそれを最終回という風に位置づけてしまうのかっていうのは言い悪いじゃないんですけどね。だから2000年ぐらい入ってすぐにカシマシ問題みたいなオタクはみんなギャーギャー僕も言ってましたけど、
言いましたね、赤堀悟先生のカシマシ、
びっくりしました、
まあ、最後あのね、
あのね商法だ、商法ってあの当時つけられたってことはそこなんですよね、
カシマシっていうのが、これ見てください本当に、
続きという意味でその連城があの恋模様がありましたけど、トマリちゃんあのね、
うん、
でセリフ来るかと思ったらそこでパツンと終わるっていう、うんうん、綺麗っちゃ綺麗な終わり方なんですけど、まあその続きは DVD であるらしいっていう風になると、そんなあざとい商法ってあるんですかっていうのもちょっとあったわけですよ。
ま
あ、
だから釣りとしての最終回ってことですよ、
ね、うん。うん。
いやー、だから今の話聞いてると、やっぱり時間の経過だけを追うもの、
は
い、
うん、
そ
う
な
ん
です。物語を追うもの、
はいはいはい、
ガンダムやっぱりそうでしたよ
ね、うん、
戦争の経過だから、
ね、うん、
戦争の終結というか、うん、休戦っていうのが最終回の、うん、あるわけですよね、
ありますよね、
そのドラマ型だったと思うんですけど、うん、やっぱり、あれって1年かけるとかね、はい、まあ、あとは1クール2クールだと、うん、ドラマの経過だけじゃダメで、うん、最終回にやっぱ語る質がない
とないとっていうのになりますよね、うん、
で時間の経過プラス、まあ、物語の経過プラスカタルシス、
うん、
それにはやっぱりタスクを設けなきゃいけないわけですよね、うん、でこれが恋愛ものだと、はい、やっぱりその誰かを選ぶとか、はい、気持ちを遂げるとか、うん、だそういうものになる、はい、これハーレムアニメの最終回問題はちょっと別でね、
別で
喋りましたけど、うん、はい、 まあ、松崎型の、
うん、
もうみんなそんなに俺のこと好きなのか、あははで終わる語る人もあれば、うん、誰か一人をお願いティーチャーみたいに誰か一人を選ぶ語る人、
そう
ですね、
そうするとハーレムものか恋愛ものかという松崎師匠の話になるわけじゃないですか、
うんうん、であとその恋愛っていう要素を入れちゃうと右肩上がりになるんだけど、結論を出さないともやっとする、
うん、そうなんですよ、
ね、あるいは完全ハーレムですっていう結論を出さないともやっとするっていうのはありますよね、うんう
ん、ありますよね。
で、それ以外で言うと、タスク型だと、例えばシュタインズゲートみたいに、
はい、
2人ともを助ける世界っていう、はい、そのタスクを達成するカタルシスがあって、うん、じゃあ実際に恋愛模様どうなんだとか、
はい、
そういうのはちょっと別ですよ、
ですよね、
結局その2人どっち選ぶんだとかっていうのはちょっとまだわからない感じというか、うん、まあ、作品世界ではクリスっていうことになってますけど、うん、はい、まあわかんないですよね、うん。で、他のもので言うと、
だからアクションとかで言うと、その恋愛だと、うん、彼女を選ぶ、彼を選ぶっていうぐらい、ぐらいという言い方は失礼ですけど、うんうん、ドラマ、心理としてはそこじゃないですか、うん。そうではない部分のものがメインっていうふうになると、もう嫌おうなく人の生き死にっていうのが絡んでくるんですよ。
そうだね。
僕良くないなと思ってるのは、うん、味付けになっちゃうんですよ、そのキャラクターとはいえ、その生き死にが、
うん、
死んでほしくはないんですけど、だからこれちょっと作品名出しちゃいますね、うん、タイガー&バニーの最終回で、
うん、
もうここまで行ったらこれは死んでしまったよ、うん、でも僕は死んでしまったからこそ彼の生き様っていうのに浸水する部分もあったのに、うん、死んでほしくないからっていうんで最終回でむっくり焼け合って死ぬかと思ったみたいになってしまうと、それだから最初からずっとギャグでやってたらいいんですよ、これギャグですからっていうんだったら通ると思うんです、おそ松さんみたいに。でもあれってそうでもなくシリアスに全部作っていって、死んでしまった、うわーっとマックスいったところで、でも死んじゃうと次ないからっていう、これはいやらしい言い方ですけどね、もしくは死んでほしくないからギャグのようなテイストで助かってたっていう風になっちゃうと、いや理論というか、いや辻褄は合ってるかもしれないけども、そしたらそんなに大行に死んでしまったっていう風に僕はやらなくてもいいのではないかって思っちゃうんですよ。
あ、なるほどね、
だからもう泣かせようっていう形で死んでしまいましたという演出構成に、まあ、せざるを得ないっていう部分があるんですけど、それをやってしまってでも死んでませんでしたってなるから、うえこれ悪い冗談ですかっていう風にもう見えてしまうんですよね。
オタク心のね、
うん、
キーポットを刺激するためだけのキャラの
死、うん、そうなんですよ、
見せかけの死みたいなね、
うん、そうすると2回3回見たくなるかっていう風になると、うんうん、僕は少なくても最後だってここをてへへペロなんでしょっていう風になると、あまりにもそのシリアスに土地をこう構築していく部分であって、最後良かったっていう風に持っていく、ハッピーエンドにするためが、ハッピーエンドがギャグに見えてしまう、いわゆる中二病的な、そのこれ見よがしな作品っていうのもそれに近いんですよ。どうしても学園ものっていうのもありますけど、散々いろんなことがあって大変だった、人間的にも成長しました、大戦争が起こりました、でも最終回は学園ラブコメでてへへハーレムっていう風にするには死んでちゃまずいんですよ、
そうだね、
っていう風になると、よかったとか、いや生きてたんだ、助かったんだっていう風になっちゃうと、そんなに大行に戦争っていうのは僕は逆にやらない方が見てては好きなんですけどねって思っちゃうんですよ。
作る側の理由で言えば、うん、どういうどっちに転がしてもいいわけ、
はいはい、そうですよね、
実際に死んでもいいし、
うん、
本当は死なないっていう形でもいい、
うん、
ただ現状生きてた方がカタルシスがあって、
うん、
よかったって思ってみんなそれにお金を払ってくれるから殺さない、
やっぱりそういうことなんですかね、
だから、殺さないんだけど、うん、普通にただ強くて死なないじゃ
ん、まあ、そうなんですよ、そこなんですよ、
一回危機に陥ると、
うん、
死んだように思わせる、
そう思わせる
味付けが強くなるわけです、
思わせてんでしょっていう風にやっぱり数を見てしまうと、数見てる僕が悪いんですけど、そう見えちゃうんで、でやっぱり死ななかったのかって思うと、
そうだからなんかこれは死んでほしいって言ってるわけじゃ
ない
、
そうなんですよ、
作り手のそういう思いというか考えが透けて見え、
うん、
せめてそこは見せないでくれ
と、うん、とは思うんです、
だから例えば前のね、うん、なんかガンダムだったかな、
うん、
3話2話ぐらいで、
はい
幼馴染みたいな、死ぬみたいな思わせておいて、やっぱり死んでねっていう、あのせいでなんか慣れたんですよ、僕は。
まあ、それはあると思うんですよ。
違うでしょ、だってやっぱ窓間にやるんだったら窓間にやっぱ3話で豆じゃん1回かぶっていかれたわけだし、まあそうとはいえ、あれもタイムリープものというか、やっぱりそのもう1回やり直す系のものだからいいんですけど、エヴァンゲリオンの場合はやっぱりミサトちゃん、撃たれましたし、
撃たれましたし、
カジさんいなくなっちゃいましたし、まあ、あのリツコのお母さん死んじゃいましたし、まあ、そういうのいろいろあったけど、でもエヴァに乗るんだみたいなのがあって、
そうですよね。
でエヴァンゲリオンの最終回ってやっぱ当時から物議を醸していたというか、
醸しました、テレビ版の最終回ですよね、はい、
であれでおめでとうって終わった一見ハッピーエンド的なものっていうのは、精神世界の終焉であって、現実世界でどうなるかわからない、はい、でまあ、あそこで終わっといてもよかったけども、まあ、人気が出たんで、25話26話を劇場版でやりました。
そうですよね。
でもっと根底にあるのは、人類補完計画が成功したらハッピーエンドなのか、どうなのかっていうのがわからない。
そうですよね。
だからエヴァンゲリオンってやっぱりドラマ追い型だった
。追い型ですよ、はい、
どっちに転がっても正義っていいかどうかわからないっていう、だからそれはあのまあ、連邦軍が勝ったら正義なのかとか平和なのかっていうのが分からないっていうのと同じですよね。ただ普通のバトルものだとどうしても悪みたいなのがいて、
そうなんですよね、
倒したらもっと強いのが出てきて、さらにもっと強いのが出てきてっていう形になっちゃうじゃないですか。いやそれだったらちゃんとカタルシスあるように終わらなきゃいけないし、グレン・ラガンの場合だったらやっぱり黒の兄弟のお兄ちゃん、あれは違うか、あのいいやつ死ぬじゃん、
はいはいはい、
最後、いいやつ、
兄貴じゃなくて、
兄貴もカミナも死ぬけど、あの途中から合流するさ、いいやつ
死ぬ、ああはい、あいつ、
そう、
あいつ、
まっすぐ名前出るね、
死んじゃうね、
そうっていうのもあって、まあ、ちゃんとその犠牲の上に成り立ってる平和みたいなものにするわけですよね。
屍を踏み越えていくからこそ尊いんだろうっていうのも踏まえているものと、だそれをストレスと言ってしまうから、いや、はしょるのも、それは人間の、本能としてそれあるんです。辛いから見たくないっていうのもあるんですけど、そこを全部が全部受けないからといって切っていってしまうとかっていう風になってしまうと、これ追体験の機能として人間は大丈夫なんだろうかって一瞬思ってしまう部分もあるんですよね。それはなんか僕の中でも、いや辛いのは嫌ですからみんな仲良くやっていてほしいよって思いますけど、でも逆に言うとそれを追体験で考えると、これが今あるっていうことは誰かの辛いところの上に成り立っているっていうこともあるはずなんですよ。
たださ、それをさ、全部がうまくいってる世界と辛い世界っていう風に分断しちゃうと、
分断して、
それはそのまずドラマとしてどうなのか、
そこの腑に落ちない部分っていうのがやっぱりちょいちょいちょっと気がつくようにはなったんですよ。
要はエヴァンゲリオンでもあったじゃないですか、綾波が元気に喋ってる世界で、遅刻ってパンを食
らえる、あれなんですよね。
あれがそのまんま一遍最終回になってる、
そうなんですよ。
でどうなの、っていうね、そういうことですよね。
あの時はだから、そのエヴァのこれ精神世界の話じゃないかっていう、
こういう世界もあるっていう話
で、劇場版の方はいや精神じゃなくて本当はこんな感じだったって言うから、みんな押し黙っちゃったっていう感じだったんですけど、今のそのテレビのシリーズの作りというのは、まあ言い悪いじゃないですけど、でもそこだから切り離して、でもみんな幸せにやってた、やっているっていう部分もありますからっていう風に見えちゃうんですよね。これはまた面白い傾向だなというふうには見てるんですけど、
だから、僕だけがいない街みたいな、
はいはい、
ミステリーが、もう確実に核にあるものっていうのは、そのミステリーが解決したら続きは
ないんですよね。
基本的に、新たなミステリーをこう立ち上げないと、続編っていうのは作れないわけで、あともう一つ、まあ、結論は出ないんですけど、なんだろうな、最終回を、なんて言えばいいのかな、まあ、釣り型であっても、テレビを見ている人にとってはテレビの中では一応完結してないと気持ち悪いっていうのが
ありますよね。
で、どうしてもハッピーエンドにすることっていうのは、 まあ、もしマネタイズできるんだったら、うん、お金になるんだったらまあいいんだけど、うん、そのハッピーエンドにするためだけのホップ、ステップ、ジャンプのためになんか苦しい思いをしてたのかと思うと、うん、もうその構造自体が、
うん、
あの見えすいてて面白くないっていうのは出てきちゃいますよ、
うんうん、ちょっとベタすぎてしまうんではなかろうかっていう部分も一時期だから、うん、中二病っていう言葉が出てきた時ぐらいのはちょっと感じましたね。まあ、作品全体ももう記号できちっと固めてしまって、で最終的にハッピーエンド、誰も死なないようにし、うん、するっていう風になっちゃうと、そういう感じもありましたけど、昔で言うとね、なんかあって乗り越えて、なんとか日、まあ、今の言葉って復興してきたっていう生活を取り戻してきた時に、ちらっと人の影が映って、それがどう明らかに悪い奴の影だったりだとか、っていうのがあったんですよ。ガンダムはだからそうじゃないですか。終わったようだけど、どう、あのシャアはどうも生きてるっぽいっていうぐらいの描き方、まあどう見ても生きてるんですけど、今は多分あれをもっとはっきりと、シャアはシャアとして出して、もうなんか机に座ってて次の作戦考えてるニヤっていうぐらいの入れないと分かりにくいとかっていう風になっちゃってるような気がするんですよね。
まあ、そのガンダムに関しては、うん、あくまで主役というか、はい、主軸は連邦軍で、
うん、
なおかつアムロ・レーグンで、
うん、
主軸の中での物語が完結していて、うん、まあ例えばそのジオン軍とかは余白があってもいいんですよ、はい、あのあとどうなったのかなとか、うん、で結果続編がその余白からまた生まれてくるんだったらいいんだよ、うん、だけどじゃあアムロが一回死にましたけど生きてました、
うん、
セーフみたいな、うん、それはちょっとなしでしょ。
でありますよね。
だから俺タスク達成型、うん、例えばマナビストレートだと、はい、学校存続っていうタスクがあるわけで、うん、それをクリアしちゃったら、うん、無理に次続けなくてもいいし、はいはい、なんかコナンとかはそこうまいんだけど、そのコナンが小さくなっちゃったっていうミステリーが全編
一貫
してるから、それが気になりつつ1話完結、2話完結ぐらいで、こまごま楽しめるっていうのはあると思うんですけど、はっきり言ってそのカタルシスを放棄するなら、もう1話完結にしていくしかない
とは思いますよ。
そうすると、まあ、国様言ってたけど、なんだっけ、愛があるものと、
はい、愛と死ですね。
愛と死があるもの、まあ、つまり時間の経過がある、うん、死っていうのは時間の経過、
うん、
愛っていうのはその成就っていうものがあるから、うん、愛と死を描いちゃうともう最終回を作らざるを得なくなる、うん、だからサタエさんは愛と死がないから、
ね、
その家族愛とかは別として、
うん、
だから永遠に続けられるっていうのはありますよね、う
ん、ありますよね。
成長を描こうとすると、
うん、
成長っていうこと自体にも時間っていう概念があるから、
うん、そうなんですよ。
成長物語を描くんだったらやっぱ最終回は絶対見極めなきゃいけない、うん、
ありますね。
ただ日常系だと成長もしない、
うん、
じゃあ何が面白いのってことになるともう萌えに特化していかざるを得ない、
うん、そうなんですよ。どこ可愛かったっていうぐらいになっていくんで、
うん、
だから その辺でその最終回のあれで書くと、キャラクターがやっぱりその力、うんと力を持ってなると、その社会として大きく動いていくっていう部分も必ずあるじゃない。大きく先ほど戦争って話はしたんですけど、そうすると簡単に終わるのか継続していくものもあるのかっていう考え方もやっぱり同発的に出てくると思うんですよ。まあカウンターとして、いや、やっぱこれだけじゃダメだろうっていうような考え方も出てくると思うんですよ。
でもさ、カーボービバップとかさ、スクライドとかさ、すごい、わ、ちゃんとやってたじゃん。
うん。
やってたじゃん。
うん、やっぱりだからあれは、カタルシスありましたよ、最終回の。うわーっていう。うん、
だからあれを無理に続編作ろうとか、
そこですよ、
ね、そういう余白を主人公サイドに残しておくと、わざといわっていう
とはありますよね。
なんかしょぼーんってなっちゃう、うん、
そこが難しいんだ。それが端的に出たなと思ったのはコードギアスですよね。
うん、
あれテレビシリーズでやっぱりルルーシュという強力な主人公がもうやっぱ死んだ。
もうあれはだからやっぱ死んでない、
うん、でもあれ僕もそう思いました。死んでないとあの最終回のうわーっていう感動は多分ないんですよ。
やっぱ中二病キャラは死なないと中二病
って、うん、なりますよね。であいつ死んでて、で自分の敵対していて、その親友でもあったスザクに、もうお前の罪として今度は俺の代わりをずっとやれっていうことを言い残して死ぬわけでしょ。あんな呪いと遺言と信頼はないですよっていうのはありましたから、あ、でもこういうのも出てくる。でも、 ルルーシュはいないわけですから、後年のやっぱり人気作っていう風になると、どうやって作るっていう風になると、完全に違うキャラクターが出てきて、新しいシリーズになるわけじゃないですか。だからまあ、こういう風になるんだろうなっていう風には見てたんですよ。だその辺で、その最近のテレビシリーズでも、そのタスク型編集長がおっしゃるように、これうまくやってたなーっていうのは、ヘビーオブジェクト。
ヘビーオブジェクト。
だからあれはもう、ワンミッション、ワンミッションで、いわば1話完結なんですよね、うん。で、必ず解決してるんですよ。だからコナンに近いんですよね。うん、はい、描いてるものはもう徹頭徹尾戦争なんですけど、で、うまくいったって言いながらも本人たちは悪びれることもなく、こう、ヘラヘラとこう笑いのオブラートに包んで、すごいことやってるっていう連中を見せるっていう意味では、大変新しいし面白いと思ったんですよ。
だからそこで最近カタルシスが得られないので、うん、例えばその人気作を作り出すためにまず要素を詰め込んじゃうん
ですよ。はい、そうですね、それはあると思います。
だからドラマがある、うん、恋愛要素がある、うん、ミステリーがある、
うん、そうなんですよ。
だと、普通にじゃあミステリーが解決したところで終わらせる、
うん、
でも恋愛は決着がついてない、はい、ドラマもなんかよくわかんないっていう終わらせ方がある、うん、
ありますよね。
あと恋愛だけ成就させて、なんかミステリーよくわかんない、うん、2期があるんだろうなみたいな終わらせ方もある、
うん、
だから要素の分3つ要素立ち上げないと、うん、3つ全部最初からで完結しないと、
そうなんですよ、
語る必要が得られない。でもそれやっちゃうと次が作れないっていうジレンマがあるんだろうね。
うん、で今はそのロボットなのかどうなのかっていうのもその要素に入れてきたりするじゃないですか、
はい、
そうするとこの番組で宮地さんね、春日さんとの、ガンダムの話出ましたけど、うん、ロボット道具として操縦していくプロセスっていうのもやっぱ時間なわけですよ、
うん、
そうするとそれも描くってどういう風にするってなると、エヴァンゲリオン的にもやっぱ中二病の力と同じですよね。与えられる、もしくは契約者としてロボット動いたみたいな形になると、もう絵が動くという意味でも素晴らしくよくできてるんですけど、詰め込みすぎて、これだからそれでうまく人気というか、あんまりちょっと苦戦してるのかなっていう作品もいろいろ見えたわけですよ、うん、コメットルシファーなんか僕は見ててそう思いました。
コメットルシファーね、
ロボットあり恋愛あり異星人でっていう、うん、で最終回は絵面で見るとものすごい綺麗な、うん、もうね、王道も王道のいい最終回だったんですよ。で大人になって、でもかもう彼女はいなくなってしまったんだけどもって話でしたけど、詰め込みましたね、12話でっていうのがあったんで、見てる人たちがこう、同期して、うわーってなっていくかってなると、逆にいっぱい情報量、その話の筋がいっぱいあるから、逆にこう、客観的にみんな見ている人たちはついていってたけどもっていうぐらいになっちゃったのかなっていう、ちょっと惜しいっていう部分はありましたね。作品は素晴らしかったです。
だから、じゃあその人数、世界を小さくして、人数を減らして、しっかりドラマをやって終わらせようっていう人は、じゃあ劇場版作ってって言われるわけですよ。
まあそうなんですよね。
そうなんだよね。だから劇場版アニメっていうのも増えてるわけで。
と思いますよ。
だからその劇場版へ行くつなぎとして、じゃあテレビ版が完全に全編宣伝になっちゃうのかっていう考え方もあって、だこれはもうビジネスとしての最終回なんですけど、
ね、
なんかやっぱり最終回まで見て、じゃあ最後は劇場で楽しんでねっていうのは、なんかどう、ふに落ち、もやっとした
ものが残る。もやっと80年代、90年代、フジテレビがやり始めたあの方法論ですよね。ドラマを何回やって、最後は劇場でねっていうような
こと。国さん的にはさ、じゃあさ、テレビやって劇場につなげるとして、一番理想系ってどれ？何の作品？
劇場に繋げるの。
だからそのカウボーイビバップとかそうだったじゃん。
で、いやでもカウボーイビバップはやっぱテレビで完結してますよ。
だから完結してて、その完結のちょっと前を劇場で
ってなりましたけど、
やったわけでしょ。だからちょっと振り返り方、
振り返り方です
よ。結論分かってる振り返り方ですよね。
うんうんうん、
まあ、あと多分もう一つはそのタマコマーケットの劇場版みたいに、もう完全に出てるキャラクターも一緒なんだけど、もう扱うテーマが全然違う、もう恋愛に絞りました、
絞りました、
愛を立ち上げるんだったらその愛が成就するか結論を迎えるまでやりますみたいな感じですよね。
僕でもテレビシリーズ 結局そのテレビシリーズの方向性の、もともとの作品の質はどうなのかっていうところだと思いますから、そうなると現状の考え方だと卵マーケットとかの形の方がいいと思うんですよ。だビバップの形だとそれ最初に劇場決まってたわけではないので、うん、テレビシリーズで完璧なものを作ろうぜっていう風になると、あの最終回だったんですよ多分、うん、であの最終回を先に見て振り返るっていう風になっても、うん、あの最終回と今度物差しで見ますから、あれほどのカタルシスが劇場にあるのかっていう、言うと、いや作品大変天国の扉面白かったんだけど、最終回と比べると俺そんなにテンション上がったかっていうと、そうでもなかったですよ。まあ
そういうことだったのかっていうぐらい、
あれですよね、うん、もしくはまあだからテレビの最終回見る前にこれ見てたらもっと盛り上がってたのにっていうふうに思いましたし、うんうん、テレビあれほどのものを作ってまた振り返りでこれだけのものができる作り手がいるんだっていう喜びはありましたけど、うん、素直にドラマを見てて、ふわースパイクって劇場で見て思ったかって思うと、僕はなかったですよね。まあ、ね、それはトライガンとかもそれに近かったです。まああれちょっとトライガンはちょっとかなり時間が空きましたけど、はいはい、最終回という意味ではね。
そうなんだよね。
ありましたね。
劇場版にもいろいろあってさ、うん、結局、本当は OVA なんだけど、はいはい、一応劇場で上映したっていうアニメイティブで劇場版アニメっていうタイプのもあるから、うん、
ありますからね。
ちょっと劇場版アニメはちょっとまた一個まとまって話さないといけないんですけど ね、うん、ね。
だから日常系のあれでも、今日常系って喋るにやっぱ、あ、僕はアズマンガ大王のアズマキヨクさんは外せないと思うんですよ。でもあれやっぱ最初といえば最初っていうのですごいなと思ったのは、あの最終回を読む見るって、まあアニメは原作に準じた最終回でしたけど、アズマさんね、その日常系でこのまま続くじゃないんですよ、うん、卒業して学校を出ていった彼女たちが歩いてるシーンで終わるんですよ、うん、
だから、
うん、
冒険が終わってまた、
そう、また次に行くっていう次をちゃんと見せて終わるっていう日常系っていう意味ではやっぱりすごかったと、改めて僕はこの話をするに至ってちょっと見返したんですけど、いや、東清彦さんの東漫画だよってすごいんだっていう風に震えましたけどね。
日常系なんだけどちゃんと時間の経過がある、
うん、経過があって前に進んでいくところを見せて終わるという、あれはやっぱカタルシスありましたよ。
そうなんだよ、うん、だからあれって実は人間の成長というよりは仲間との関係性の成長なんだよね、
う
ん、だから最初はお互いぎこちないあんま仲良くないところからみんなが仲良くなっていく、うん、って仲間になる、
うん、かけがえのない友達連れになるんだけど、ハッピーエンドなんだけど、どこかでもこのままでずっと行くわけはないっていうのは匂わせて終わるじゃないですか。ただでも友達はずっと友達なんですよって一番年下の子が言って前見て歩き始めて終わるっていう終わり方っていうのはすごい演出力だっていうのは思いましたね。
慶応の劇場版もよかったけど。
よかった。
まあ話したらキリがないから。
キリがないですけど、ね、ちょっとあの最近の最終回をいろいろ見ていて思うところ
も。いろんな論点が明確になってよかったと、
う
ん。
よかったですか。ありがとうございます。はい、最後まで聞いていただいてありがとうございます。どうでしょう、最終回問題、皆さんどう思います？今回はちょっとこういった問題定義会でございましたけれども、ユニゾンスクエアガーデンの田淵智也さん、そして作曲家の田代智和さん、どうもありがとうございます。そんなこんなでね、ちょっとあの横断的に、まあ他の番組とのコラボ企画のような形にもなりましたけれども、この最終回問題やっぱり風化しないテーマだなというふうに思いまして、確かになかなかこうカタルシスが得られる最終回だけどね、一個のコンテンツをあのアイマスとかでもそうですけど、やっぱ素晴らしい作品は長い間味わいたいっていうのもありますし、いやいや、やっぱり綺麗に終わらないとっていうのもあります。そのジレンマですよね、ファンとしてのね、最高の最終回見たいけど、なかなかこう、終わってほしくないという気持ちのね、だからどっちに転んでもいいんですけどね。私事ですけれども、最近軽音をね、また見直しまして、劇場版も。で、ちょっと原稿書く仕事があったもんで、泣いてましたね、僕ね。泣いてました。号泣でしたね。もう劇場版とかもうずっと泣いてましたね。何なんでしょうね。疲れてるんですかね。
はい。というわけで、次回、配信お楽しみにいいと思うんですけれども、続いての月間熱量と文字数、4月ですね、2ヶ月ぶりに帰ってまいります、月間熱量と文字数、4月の21日木曜日、8時から、秋葉原のリニューアルした接茶付き室で行われます。テーマはですね、この設定にありがとう。この設定にありがとうというテーマでございます。あのキャラクター、こういう設定で会ってくれて本当にありがとうとかですね。あのアニメのこういう世界観の設定本当にありがとうみたいなね。この設定のおかげでこんだけ燃えることができましたなんていうことをちょっと喋り合いたいなと思ってます。私、サンキュー達夫、そして優しい雨松崎、足止慎吾、そして長浜博監督4人でお送りします。まあ、ぜひね、皆さんからももしこの設定にありがとうというのがあったら、ネツモジ @gmail.com までお願いいたします。さあ、皆さんもね、熱量と文字数の方に、この1話、もう本当にこの新版、4月新版、両作たくさんありますしね。あとは理想のあの子との、あのデート、回収した CG、ぜひ自慢してください。その CG を文章にして、送っていただければなと思います。部費部。すべてのメールの宛先は熱文字 @gmail.com。 熱文字は netsumoji ですからね。お間違いないように皆さんからのメールもお待ちしております。今週は以上でございます。